田料理つなびです。今週のお客様も ECC ジュニア八戸サメ教室講師の佐藤理香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
佐藤さんのお仕事についていろいろと先週は伺ってまいりました。で、そう、お子さんはお一人いらっしゃるんですよね。
はい、息子が一人おります。
何歳、何年生ですか？
今高校3年生になりました。
高校3年生の息子さん、はい、いいですね、はい、で、シングルマザーで今子育てされてる、はい、ということで、
はい、そうです、はい、
お手伝いとか結構してくれますか？
お手伝いは全然全然しないです、はい、
でもいつも応援団としてそばにいてくれるお子さんですかね、
はい、そうですね。私がまあ具合悪い時とかはいろいろお手伝いというかお世話というかはしてくれます。
頼りになりますね、はい、そう
です
ね、
やっぱり男の子なので。
またお仕事もされてますし、さまざまな活動をされている佐藤さんですので、まあ、きっとそのサポートもしなければという気持ちになっていらっしゃるのかなと思います、はい、うんうん、さあ今日はですね、佐藤さんのそのいろんな活動についてスポットを当てていきたいと思います。先週も少し触れましたが、デイリー東北新聞社の市民記者を10年目現在ということで、はいはい、まだ活動を続けてらっしゃって、
はい、そうです。
これをするきっかけとか何かありましたか？
これは何を見たか忘れたんですけれども、うん、市民記者を募集していますという、まあ、記事か何かを見て、うんうん、それで、あ、これやりたいと思って応募して、そのまま採用になったというのがきっかけです。
そこから10年、あっという間でしたか？
あっという間に、まあ、ただただ10年が過ぎていたっていう感じなんですけれども。
いや、でも記事を書く上でやっぱり取材もしなければならない、うん、そこにアポイントも取らなければならないとか、うん、はいはい、結構大変じゃないですか？
そうですね、まあ、でも基本的にはこの人取材したいなとか、うんうん、この人すごい頑張ってるなって思った人に対して自分から声をかけてアポイントを取っていくっていう形なので、うん、まあ、その辺に関する大変さっていうのはあんまりないかなとは思います。
むしろ楽しい、
うん、そうですね、はい、うん、
でここでつながった方々と今年の5月に小中学校 PTA 広報誌クリニックを開催されたということで、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、私自身も息子が中学校の時に広報委員会に入っていて、学校の PTA 広報誌を作成していたので、うん、その経験を生かして市内の小中学校の PTA 広報誌がもっと活性化していく一助になればなと思って開催いたしました。
周りから悩みだったり聞いたことがあったんですかね？
周りからというか、うん、私自身が中学校で広報委員会で活動していた時にどうしても人数が少ない、
うん、そうか、広報さんになりたいっていうまず手が上がりづらい、
うん、そうですね、それもありますし、うん、一応まあ名前は登録してあるんですけれども、うん、実際に活動に来る人っていうのが3人とか多くても4人とかなので、限られた人数の中でどうやったら継続していけるかっていうことをまずはお話ししたい、提案したいなっていうのはありました。
これから先もこの広報誌を続けていくためにはのヒントを、はい、ね、この中で、うんうん、じゃあかなりあれじゃないですか、うん、皆さんなるほどと思いながら聞いていかれたんじゃないですか、
は
い、
すごく反応がよくって、また来たいっていう声とか、うん、とっても勉強になったとか、あとはまあ他校の広報誌が見れてよかったとか、とっても好評でした。
そっか、そういう交流もできたわけですね、はいはい、そんなお声もあるということで、次回開催が決定しています。
はい、8月18日日曜日の13時半から YS アリーナにて開催いたします。
こちらはまた詳細については、はい、まあ、どういった形で調べればいいですかね？
詳細は私たちがリブライトというライティングのチームで活動しているんですけれども、うんうん、リブライトのインスタグラムを見ていただくか、あとは小中学校の各広報委員会宛にご案内を送付いたしますので、うん、またそちらのフライヤーをご覧いただければと思います。
はい、これからも頑張りたいと思う方が増えればいいですよね。
はい、そうですね。
あとその他の活動として、はい、ECC の先生でお教室、はい、ご自分の教室と、それから、はい、あとは幼稚園保育園で3園終わりだと伺ったんですが、はいはい、それ以外でも英語の指導をされてるんですね。
そうですね、イメルダ幼稚園さんと今年からなんですけれども、八戸幼稚園さんで、うん、ECC の課外教室とは別に月に1回英語教室を開催しています。
これはやっぱり英語に触れてほしいなみたいな思いからですか、はい、
うん、そうですね、 ECC の教室に通っている子たちはもちろん英語が大好きなんですけれども、うんうん、そうではない子どもたちに向けて英語を使うというか、うんうん、習うというかそういったきっかけを作ってあげたいなと思って依頼があれば引き受けています。
好きになるきっかけを作る、
うん、そうですね、
はい、それでも大事ですね、
うん、大事だと思います。いや、きっかけがないと、うんうん、やっぱり子どもにはこういうのがあるよって、うん、親の方から大人の方から教えてあげないとわからないので、うんうん、やっぱり大人の方から提案してあげるっていうのはとっても大事なことだと思います。
私たちその子どもの親が教えるももちろんいいですけれども、うんうん、そうじゃない大人の方が教える、うんうんうん、さらにお友達同士でそれを知るってやっぱり経験として違いますよね、
うんうんうん、そうです ね、
ね、
はい、
いや、ぜひ多くの子どもたちにその英語を届けていただきたいと、はい
はい、
思います。
頑張ります頑張ります。はい、
で英語関係でまたもう一つホストファミリーもされているんですね、は
い、これしていた過去形なんですけれど、はい、まあ、市内の高校に留学生としてやってきたパキスタン人の女の子を約8ヶ月間お預かりして、うん、ホストファミリーとしても活動していました。
これもなかなかできることではないと思うんですけど。
そうですね、まあ、息子が通っていた学校で募集があったんですけれども、なかなかやっぱりホストファミリーをやりたいっていう引き受けるっていう家族が集まらなくて、うんうん、説明会に来たのも2家族か3家族かくらいしか来てなかったと思うんですけれども、うん、私自身はやっぱり国際交流にすごく興味があったりとか、うん、ホストファミリーをすることで地域のためになるんじゃないかなっていうのもあったので、うんうん、絶対やりたいっていう気持ちで説明会に参加しました。
そのお仕事以外の活動を伺ってますけれども、はいはい、なんか全て地域貢献っていうのがつながってますよね。
あ、そうかもしれないですね。
地域のためにっていうのが、もともとそういう思いは強かったですか？
地域のためにっていうことが思いが強かったというか、結果的にそうなった。自分が興味があること、好きなことをやっていたら結果的にそうなったっていう方が大きいかもしれないです。
地元で仕事をするとか、うんうんうん、地元の方々にいろんなものを届けるってなると、うんうん、やっぱり最終的にはやっぱ地域を大事にっていうことにつながっていくんでしょうね、
う
ん
う
ん
う
ん、
ね、はい、そうですね。
さまざまな仕事を両立されながら、その地域活動も両立されながら行ってますが、うんうんうん、プライベートの時間もなかなか充実されているみたいで、はい、まあ、1週目で伺いましたけれども、大学、はい、三沢の米軍基地内の大学はこれはもうある意味お仕事しながら子育てしながらだったんですもんね、
はい、そうですね、はい、
うん、これも、まあ、やってみたいなっていう思いがあったということでしたけど、はいはい、そこに行こう入ろうと思うまでに悩んだりは
悩んだりはしないというか、私やりたいことがあった時にやらないっていう選択肢がないんですやるっていう選択しかないのでじゃあどうやったら申し込めるのとか、うん、いつから募集してるのとかを調べるんです。
すごい。で行ったわけですね。
はい、行きました。はい、
向こう家族も行ってらっしゃいと。
まあそうですね、はい、
いや、サポートがあるわけですね、まあ、やっぱりね、
はい、ま
あ、
家族の、ね、子供もいるので家族のサポートがまあなければできないことなので、うんうんうん、そこはとてもありがたいことですし、うん、大きいです。
子供の頃からもうやらないの選択肢はないタイプ？
ないですね、はい、
じゃあもうやっぱりお家の方も分かってらっしゃると、
うん、そうです、どんどん行動的で、うんうん、どんどんやりたいことをやっていくっていうのは親も理解しているので割と私の母もそのタイプです。
あ、そうなんですね、
う
ん
う
ん、
そうです、
はい、いいですね、うんうん、で、まあ、大学も卒業なさって、はい、さらには今はピアノということで、
はい、
ピアノは小さい頃習ってたんですか？
そうですね、小学校1年生から高校生までずっと、まあ、習っていて、大学進学をきっかけに一人暮らしをするのでピアノがない生活になって、うんうん、そこからしばらくあのピアノとはこう無縁というか、まあ、たまに趣味程度には家にあるピアノを弾いてはいたんですけれども、クラシックをこうガンガンバリバリやるっていう感じでは全くなかったです。
でピアノ再開されて？
そうですね、ちょうど2年前に今の先生のところに習いに行きました。
はい、習い始めた。
はい、そうです。
楽しいです。
楽しいですね、とっても、
うん、はい、でやっぱり習って上手くなっていくと大会に出たいっていう気持ちに。
そうですね、その自分のこう実力を試したいというか、何か成果を披露する場が欲しくなってくるんですよね、はい、
うんうんうん 出場されているんですね。
コンクールに、はい、8月に出る予定です。あ、
これからなんですね、はい、8月の出場で、はいはいはい、じゃあそれに向けて練習も
今ベートーベンの曲を練習しています。
クラシック、
はい、クラシック。
楽しいですか？
楽しいです、
ね、楽しいですか？たまらないですか？
まあそうですね、表現をこう突き詰めるというか、うん、あのピアノ、まあ、ピアノに限らずですけれども、音楽の世界、これでよしとかこれで完成っていうことはないので、うん、あのまあ自分がしたい表現のまあ追求をしていくっていうところが一番今楽しいところです。
寝る時間どれぐらいなんですか？
寝る時間は私結構夜更かしなので、はい、夜中1時とかに寝て、うん、まあ、7時に起きるので、まあ、でも6時間は寝てます。
6時間、うんうん、あ、まあまあ良かったです。まあまあ、
はい、
活動の内容から見てどうしよう、2、3時間かなって思ってたけど、いやいやいや、あ、6時間ぐらい、はい、ゴロゴロするってことはあります？休みの日ゴロンゴロンとか。
全然ないですね。私ゴロゴロしたりとか何もしないっていうことができないので、うん、休日はどっか出かけたりとかピアノの練習をこうやったりとか何かしら活動してます。
その方が元気になる。
そうですね、はい、時間をこう無駄にしたなって思いたくないので、うん、できるだけいろいろ活動するようにしてます。
かっこいいです。あと2週お話伺いますので皆さんもお付き合いください。インシンシージュニア八戸サメ教室講師の佐藤理香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。